半導体やと工程テクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。今週も最新ニュースをお届けします。
よろしくお願いします。トロイさん、半導体市場は常に進化していますが、最近のニュースではどんな大きな動きがあるのでしょうか？
はい、スージーさん、今週は AI の爆発的な需要を背景に、先進パッケージング技術の進化とその供給能力拡大に向けた業界全体の動きが非常に活発になっています。特に HBM、チップレット、そして材料開発といった幅広い分野でイノベーションが加速しています。
AI の進化がまさに半導体後工程の最前線を押し上げているのですね。では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースですが、アプライドマテリアルズが AI 向けの DRAM と先進パッケージングを加速する新システムを発表したそうですね。これは具体的にどのような技術なのでしょうか？
はい、アプライドマテリアルズは次世代 AI チップの高性能化に不可欠な 3D チップアーキテクチャのための新しい製造システムを発表しました。これには HBM やロジックチップスタッキングのぶどまりを向上させる CMP や静幕システム、それに先進パッケージング向けの高精度な E-BEAM 欠陥レビューシステムが含まれています。
AA チップの製造を加速するとのことですが、業界にとってどんな意味があるのでしょうか？
これは DRAM、 特に HBM とその積層技術における生産性を飛躍的に高めることを意味します。材料工学の観点から、チップとチップの間の接続信頼性を高め、微細な欠陥を早期に発見することでAI チップの性能と信頼性を大きく向上させることが期待されます。
なるほど、基礎となる部分の技術革新が AI チップの進化を支えているのですね。続いてのニュースに行きましょう。 TSMC が AI チップ向けのコアス生産能力を増強していると聞きました。具体的な状況はどうなっているのでしょうか？
TSMC は AI アクセラレーターと HPC 向け需要に対応するためコアスの生産能力を大幅に拡大しています。現在のコアスの需給ギャップは約 20% とされていますが、2026年末までには約 10% に縮小する見込みです。
供給ギャップが縮小するのは良いニュースですね。次世代のパッケージング技術コポスについても言及されていますが、これはどのようなものですか？
コアスはウェハレベルのパッケージングですが、コポスはパネルレベルのパッケージング技術です。より大きなパネル基板を使うことで、一度に多くのチップを処理でき、製造コストの削減とスループットの向上が期待されます。TSMC は2027年に NVIDIA の次期プラットフォームであるファインマンで、この技術のパイロット生産を開始する予定です。
コスト削減と生産効率の向上、AI チップの普及に欠かせない技術となりそうですね。次は、OSAT プロバイダー大手の ASE テクノロジーホールディングに関するニュースです。AI 需要の急増を受けて、設備投資を大幅に上方修正したそうですね。
はい、世界最大の OSAT プロバイダーである ASE テクノロジーホールディングは、2026年の設備投資計画を70億ドルから85億ドルへと引き上げました。これは AI サーバーや HPC からの強い需要に対応するためで、台湾とマレーシアで15の生産能力拡張プロジェクトを進めています。
投資規模が非常に大きいですね。この投資は ASE にとってどんな意味を持ちますか？
同社は先進パッケージングとテスト事業の収益が2026年に前年比で2倍に成長すると予測しており、この積極的な投資は AI チップの供給ボトルネックを解消し市場拡大を支援するものです。フリップチップや 3D 積層、チップレット統合など、最新の先進パッケージング技術の生産能力を増強します。
OSAT 企業の投資拡大は、AI 半導体サプライチェーン全体の強靭化に直結しますね。続いて、シンガポールからの興味深いニュースです。アトラント3D、A-STAR IMRE、NAMIC が、AI 駆動型材料開発ハブを設立したそうですね。
はい。スージーさん、この AHUB、つまり AI 駆動型材料開発ハブは、アトラント3D 独自のダイレクトアトミックレイヤープロセッシング、略して DALP 技術を活用し、材料科学の専門知識とネットワークを組み合わせることで、半導体製造や先進パッケージング向けの次世代材料開発を加速します。
AI 駆動型材料開発とは、具体的に何を目指すのでしょうか。
これは、AI アルゴリズムを使って材料探索の試行錯誤を劇的に短縮し、特定の性能要件を満たす新材料を迅速に特定、合成することを目指します。先進パッケージングに必要な誘電体、導電体、保護膜などの開発が加速されることで、高スループット材料合成と自律型材料発見が可能になります。
材料開発のスピードアップは、半導体技術全体の進化をさらに後押しする基盤になりそうですね。次は、サムスンからの HBM 関連のニュースです。HBM4E 向けのハイブリッド同ボンディング技術で、熱管理に優位性があることを実証したそうですね。
はい、サムスンは、HBM4E パッケージングにおいて、ハイブリッド同ボンディング、略して HCB が従来の熱圧縮ボンディングに比べ、熱管理で明確な優位性を持つことを発表しました。この技術は、高集積メモリーの性能と信頼性を向上させます。
ホットスポット温度の低減やスタック高さの薄型化といった具体的な効果があるそうですね。これは HBM の性能にどう影響しますか？
HCB は、直接的な導接続により熱抵抗を大幅に低減し、ホットスポット温度を下げます。さらに HBM スタックの厚みを従来の技術より 15% 以上薄くでき、冷却効率を高めます。これは16層以上の HBM スタックを持つ次世代の HPC システムにとって極めて重要で、電力バジェットと信頼性を向上させる基盤となります。
熱管理は高性能化のボトルネックになりがちなので、これは大きな進歩ですね。続いてのニュースは iMac からです。チップレットベース設計への移行を推進しているそうですね。これは半導体設計にどのような変化をもたらすのでしょうか。
iMac は特に AI、HPC、データセンターアプリケーション向けにモノリシックな特定用途向け集積回路からチップレットベースの設計への移行が経済的、技術的に有利になるタイミングを分析しました。シリコン面積がレチクルサイズ限界に近づく中で、この移行は必須となってきています。
シリコン面積の限界という言葉が出てきましたが、これはどういうことですか？
大規模なモノリシックチップは、フォトマスクのレチクルサイズという物理的な限界に近づくと、製造部止まりが急激に低下し、コストが非現実的になります。チップレットは、複数の小さな機能ブロックを個別に製造し、それらを先進パッケージングで統合することで、この課題を克服し、高帯域幅と低エネルギー伝送を実現します。
チップレットが半導体設計の新たな主流になっていくわけですね。次は SK ハイニックスからの HBM4E に関するニュースです。先進 MRMUF パッケージングを採用した12層の HBM4E のサンプル出荷を開始したそうですね。
はい。SK ハイニックスは次世代 AI システム向けに、12層 HBM4E メモリーのサンプル出荷を開始しました。この HBM4E は、同社独自のアドバンスト MRMUF パッケージング技術を採用し、単一スタックで 48GB の容量と最大 16GBPS のデータ転送速度を実現しています。
具体的な性能向上も報告されていますね。HBM4 に比べて電力効率が 20% 以上、耐熱性が 17% 改善されたとのことですが、これは大きな意味がありますか？
はい、非常に重要です。電力効率の向上は、AI システム全体の消費電力削減に貢献し、データセンターの運用コスト削減にもつながります。耐熱性の改善は、高負荷時でもメモリーチップの動作安定性を保ち、信頼性を高めます。アドバンスト MRMUF 技術は、熱圧縮ボンディング後に液状アンダーフィル材を一括で硬化させることで、接続信頼性と熱拡散を効率化しています。
進化したパッケージング技術が、HBM の性能を最大限に引き出しているのですね。最後に、TSMC の壊す生産能力に関する朗報です。供給制約が解消されつつあるというニュースが飛び込んできましたね。
ええ、スージーさん。TSMC の壊すパッケージング生産能力が大幅に拡大したことで、2025年に6ヶ月以上を要していた GPU 調達の主要な制約が解消されました。その結果、新しい NVIDIA B300 サーバーは、 現在10-20%の前払い金と8-16週間という大幅に短縮されたリードタイムで発注可能になっています。
これは AI インフラ構築において、まさに決定的な転換点と言えるのではないでしょうか。
その通りです。以前はコアスの供給不足が AI チップ市場の最大のボトルネックでしたが、この改善により、クラウドサービスプロバイダーや企業が AI コンピューティング能力をより迅速かつ効率的にスケールアップできるようになります。これは AI 技術のイノベーションと普及をさらに加速させるでしょう。
供給改善は AI 時代を生きる私たちにとっても明るいニュースですね。
今週は AI チップの爆発的な需要に対応するため、TSMC のコアス生産能力拡大やサムスン、SK ハイニックスの HBM4E における先進パッケージング技術の進歩など、半導体あと工程全体でイノベーションが加速していることが明確になりました。
企業は投資を加速し、研究機関は次世代技術を開発、サプライチェーン全体の強靭化が進んでいることがよくわかりました。AI の未来は、後工程の進化にかかっていると言っても過言ではないですね。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
半導体後工程テクノロジー最前線の時間でした。